4番、山口が一般質問、壱岐市の子育て支援について質問いたします。壱岐市の、人口減少対策と重なる問題として、質問をいたします。1つ目、市長は所信表明の中で、基本目標5で関係人口を増やし壱岐への新しい人の流れを作るとして人口減少対策を挙げていらっしゃいます。そしてその中で移住・定住促進、若者層の定住促進に取り組んでいる、そして若い世代が定住したくなるような取り組みを検討し推進してまいりますというふうに表明されております。そこで若い世代の定住促進の取り組みとして若い人がI ターン、U ターンを促進していくために、そのためには魅力ある雇用の創出と子育て環境の充実を図ることが必要ではないかと私は考えますが、市長のお考えをお聞かせください。2つ目、子育て環境の充実のために人が減るということを前提としつつもですね、住みやすさを追求する好機としても捉えるべきではないかと考えるわけです。市長は所信表明の基本目標2で地域ぐるみの子育て環境を作り上げ、子育てとの問題と少子化対策に取り組んでいくというふうに言われています。ところが保育所のあり方についてのところになると、柳田市和への僻地保育所の閉所するとの表明であります。認定こども園がこの 2,3 年のうちに建設される見通しはないと考えます。柳田市和両僻地保育所の閉所は立ち止まり、緩やかに閉所の時期を決めていくべきではないかと考えますが、どのようなお考えでありましょうか。この2点よろしくお願いいたします。
山口義秀議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。塚本企画振興部長。
4番、山口議員の壱岐市の子育て支援についてのご質問にお答えいたします。まず一つ目のご質問、壱岐市の人口減少対策において若い人の UI ターンを促進していくためにも魅力ある雇用の創出と子育て環境の充実を図ることが必要ではないかの前段部分について私からお答えいたします。全国的に人口減少社会が到来する中、本市においても晩婚化や出生率の低下、若年層の当該流出などの要因により人口減少が進んでおり、国立社会保障人口問題研究所の最新の推計によりますと、2030年には23,111人まで減少し、2020年国勢調査人口の24,948人の約8割にまで減少することが予測されております。人口減少を抑える歯止めをかけるためには、議員の言われる通り、これからの壱岐市を担っていく若い人が残ってくれる、または UI ターンしてくれる、その上でしっかりと定着してもらうために、魅力ある雇用の場の創出と子育て環境の充実を図ることは重要であると考えております。まず魅力ある雇用の創出にかかる施策への取り組み状況ですが、一つ目は雇用機会拡充事業であります。この制度は本市で雇用を伴う創業及び事業拡大に挑戦する事業者に対し、事業費の4分の3を支援するものであり、制度創設から8年目を迎えておりますが、令和5年度末までに108の事業採択を行い、267名の雇用を生み出しており、事業を始めたい方や規模等を拡大したい方の後押しとなる大変効果の高い事業であります。2つ目は企業誘致であります。本市の雇用における課題の一つとして、事業者が求める人材は医療・建設業関連が多く、一方で求職者が求める職種は事務職が多いというミスマッチが起きており、このことを解消するため、当該資本による本市にはない職種を誘致することで、新たな雇用の場の創出、これまでは働く職種がなかった方への雇用の場の提供につながっており、大変効果の高い事業であります。 直近では昨年2月に保険業務を行う株式会社 NHS 様の壱岐コールセンターを誘致し、職員30名のうち25名が地元雇用であり、今後のさらなる拡大に期待しているところです。企業誘致については離島という理由だけで対象とされないケースや、離島であるがゆえの海上輸送コストが主要となるケースなど、特に製造業の誘致獲得は極めて厳しい状況も現状も事実ではありますが、引き続き長崎県産業振興財団等と連携し、誘致実現に向け取り組んでまいります。市長の所信表明にもございましたが、市民皆様が幸せを感じ続けられる街を作るためには、観光や企業誘致など島外から人や金を取り込むことも非常に重要であり、息に足りない分野や息を元気にする分野の企業誘致を率先して行うことで、新たな魅力的な雇用が生まれ、若い世代の方々が息に残り定住する、息出身の方も戻ってくるものと考えております。市長の掲げる100の政策の一つでもあります息を大企業の事務室とするべく、事務職等の仕事誘致についてエンゲージメントパートナー企業様をはじめトップセールスを行い、実現させていきたいと考えておりますが、議員皆様もはじめ、市民皆様におかれましても、何か良い情報があればぜひお聞かせいただければと思っております。以上でございます。
吉田市民部長。
4番山口議員の丸一の質問の講談のところで、私の方で少し説明を答弁をさせていただきます。子育て環境の充実を図ることが必要ではないか、必要と本当、感じております。子育て環境の子育て世帯への経済的支援についてお知らせをさせていただきたいと思っております。本市独自の出産祝い金及び保育料の第2子完全無償化のほか、出産子育て応援事業による妊産婦への支援につきましては、引き続き継続して取り組んでいきたいと考えております。また新たな経済的支援の充実を図るため、まずは中学生世代までの福祉医療費の現物給付の実現、これに向けて、関係機関、特に医療関係となりますけれども、協議を進めて、早い段階で、そのスケジュール感を お示しできればと考えております。次に ② の僻地保育所の閉所につきまして、立ち止まり緩やかに閉所の時期を決めていくべきではないかというご質問でございます。先ほども一旦述べさせていただきましたが、市の方針としては残る僻地保育所2園、柳田、シアラについては令和7年3月末での閉所に向けた手続きを進めております。令和5年11月からの令和6年度の園児募集の際にも、僻地保育所の閉園につきましては、司法、回覧、ケーブルテレビ、ホームページなどによる広くそのことを市民の方々にお知らせをしており、入園の選択をする際の情報として周知できたものとは考えております。市といたしましても、僻地保育所や小規模保育の意義を十分理解しつつも、児童の減少により集団生活の中での学びや活動が制限されてしまう現状に対して、公立保育所としましては施設の集約化を行い、保育士を効率的に配置することで健全な保育所運営と職員の負担軽減を図り、これまで以上に子どもに寄り添い保育にかける時間を確保していきたいと考えております。市議がご質問の中で言われている通り、人口減少によりまして児童だけではなく保育の現場、教育の現場での職員の確保の問題、それと施設そのものの老朽化問題など、今と将来を同時に考えなくてはいけません。今年度策定の7年以降の計画におきましても、今述べましたことを含め、子ども子育て会議の中でもしっかり審議をしていただくとして、審議していただくこととしておりますので、今後ともご理解とご協力をお願いいたします。以上です。
山口委員。
はい、ありがとうございました。はい、1点目の定住促進を 促すためには、魅力ある雇用の創出と、それから子育て環境の充実を図るという点では、一致できたということで、ぜひ、その二つの点を踏まえて、議論をもう少ししてまいりたいと思います。域の人口減少ですね。まあ、子育て問題と、この人口減少。で、先ほど山内議員とのやり取りの中で、人口減少対策は特効薬はないよというようなことでありましたが、まあ、特効薬はなくても、減少を抑えるという点での処方箋は、見つけられるべき、見つけられるというふうに私は思います。で、域の、特殊出生率、特殊出生率ですね。この前の6月14日の域新聞に載りましたが、2012年のところでは 2.14 で、全国で9位だったと。ところが、この22年の結果でいくと 1.80 で、全国で域市は、特殊出生率は50位にも入ってないと。まあ、こういう実情の中で、域市は、この人口減少のもう真っ只中をずっと、駆け下りてきたと。まあ、そういう実態であるということからいくと、これまでの域市がやってきた人口減少、子育て対策を、このまま何の、点検もなく、チェックもなく進めると、やっぱりそのまま進んでいく可能性があるというふうに私は思います。まあ、そういう点で、ぜひ、これまでの問題点をですね、しっかり、確認する必要があると思います。で、まず子育て環境の充実から今で言いますと、第2期の、育児子ども子育て支援事業というのがあって、で、これは、ずっと続いておりまして、これは、令和6年度までの5年間の計画ということで来ておりますが、その中で言われているのは、一つ、子育て中のお母さん方が増加しているよと、子育て支援のサービスを展開することだよと、まあ、こういうことを言っています。それから、就労に対する希望も強いんだよと、それから、教育保育の提供の区域の考え方については、域市は、域市が一つの校区ですから、そこへ届け、お子さんを預けてくださいというふうに言いますが、この子ども子育て会議の中には、居宅より容易に移動できる可能かというのが、保育提供する区域の考え方の基本だと書いてあります。ところが、この、今言ってるのは、違うということですね。そして、仕事と子育ての両立を実現する仕組みを作り、利用者が必要とするサービスを提供する。で、そのために保育士をしっかり確保すると。このように書いてあるんですが、この計画と今言われた、子育て環境の充実の点で、とりわけ柳田氏、原中央記者の弊社は、充実には当たらないと思いますが、そのあたりの整合性はどう説明されますか。
吉田市民部長。
はい、失礼します。山口議員の追加の質問にお答えいたします。まず、今回の、編集につきましても、児童が減って、その児童を見るのに、やはりその子どもたちを育てていく、保育踏まえて教育していくのに、やはり集団生活の中での育て、関わり方っていうのは非常に大事だというふうな思いがあります。それから、また保育士の職員の確保の話もありましたけれども、当然確保の方は進めていくことでしておるんですが、 やはり人口減少、そして、離職、それから退職、その専門職を選ぶ人のが減っていく、様々な要因の中で確保というのが、保育の現場に限らず、医療の現場、介護の現場、ご承知のことと思います。そういった中で、厳しい状況にあるということを、は認識していただきたいと思っております。それから、もう一点、まあ、居宅から容易という話でありますが、我々としては、その遺棄死、確かに、より近いところにあるっていうのは、理想かもしれませんけども、やはり遺棄死は、遺棄死の中で、まあ、極端な話を言うと、2時間3時間かかる距離ではないよということも踏まえまして、今ある施設等もの環境、資源、そういうとも含めて、やはり遺棄死全体の中でやって、保育をの充実を図りたいというふうに考えております。今後先ほどの話でもありましたように、この保育施設自体もかなり老朽化をしております。そういった中で今後他の施設と同様、その施設の維持管理についてどうしていくかという問題も出てくるかと思っております。先ほどのご質問ありましたけども、まあ、保育の子どもたち、幼稚園、小学校、中学校、高校と、様々な問題を解決していかなきゃならないと思っておりますが、今回の壁紙保育所の閉園につきましては、そういったことで児童数が減った中で、その該当とする児童たちをやはり、より、集団の中での保育につなげていきたいという思いがまず、第一というふうにご理解していただきたいと思います。以上でございます。
山口議員。
今、閉園の理由を言われましたが、一方で人口減少をしっかりとどめたい、そういう施策が求められているんではないでしょうか。とりわけその人口減少対策として、移住、定住、若者の定住促進を挙げているという点で、この僻地保育所の閉園の動きを急にするということが、この人口減少対策に逆行するんではないか、そういうふうに思うわけです。それはなぜかというと、地方創生、国が取り組んできた地方創生、先日結果報告がありました。まあその中で東京一極集中はダメだと、人口減少もダメだったと。まあ、地方創生の取り組みそのものね、かなり地方に大きなお金が流れましたが、成功していないという結果が政府の方から出てきたわけですよね。で、その中で、ちょっと光というのは、全国で1741ある市区町村のうちで317、まあ2割程度の自治体で、転入者が転出者を上回る社会像となっている自治体があるんですね。そこは急激な人口減少を食い止めるという点で一定の成果、人口社会減で、長崎県では、笹町が上がっているわけですが、一定人口減少を止めるそういう自治体があるわけですよ。で、そこの教訓もしっかり学ぶことで、域がこれまで続けてきた人口減少対策、子育て支援の問題でのやっぱり回答を、特効薬じゃなくて処方箋を見つけることができるんじゃないかと。その一つは最初から言っているように、雇用の創出、そしてもう一つは移住の支援をしっかりすると、こういうことです。で、この二つがきっちりできていれば、ある程度こうできるんじゃないかというふうな結果が、地方創生の一定の取り組みの中から出ているというのは実にですので、ぜひその雇用創出は賛成だと。で、移住支援についても賛成だと。じゃあ、移住支援で何が求められているか、域で足りなくてこれだけ減っているかというところでいくと、移住でする人が何を考えるかというと、若い人が子育てしようと考えたときに、身の回りのところに預けやすい 保育園、保育所があるかどうか。こういうところに目が行くわけです。そういう自治体を選ぶというところが、ここの移住を進める点で、進められたところの自治体の教訓ですので、そういう意味で、やっぱり子育て環境の充実、魅力ある雇用の創出点で、この、僻地保育所の閉園の方向は、必ずしも正解ではないですよと。そういうふうに私は言いたいですね。で、なおかつ、その理由の中で、集団生活の中での学びや活動が制限されるから、子供を集めるんだと。閉所して。で、どこへ集めるかというと、保育所、無償図保育園いっぱいじゃないですか。もっとあそこへ集めようというのか。ということで言うと、その集団生活っていうのは、今柳田保育所21人おりますが、歴史としては集団として生活をしているじゃないですか。そこをなくしに、ゼロにして、どっかに集めてドーンとすると、それこそ健全な保育運営ではないというふうに私は思いますし、職員が集まらないんですよね。保育士さんが。ですよね。そこが、だから、まとめたいわけじゃないんですか？そこをちょっと、まず、集団生活の学びに制限がある。このあたりもう少し説明、簡単に説明してください。それから、保育士さんが集まらないんじゃないかって。ね。採用しようと思っても。そういう事実があるんではないかと。から、まあ、老朽化と言いますけども、やっぱり、必要なお金が、やっぱり投資されて、やっぱり修理する、そのあたりは責任だと思いますので、それを、その、閉所の理由にするのは、子供の責任する、親の責任にするのは、やっぱりちょっと考えもんだと思います。そういう面で、市長が言われている、子供第一に考えた上で、このような結論を出したと。そのあたりのやっぱり説明がやっぱりしっかりしていただきたいと思いますが、まず、その集団生活にやっぱり制限、学びに制限されている。で、いうのおかしいっていうかね。で、今回の要望書お母さん方ですね。その中には、少数で関わり合いや地域との交流、伝統的な文化など、身近に感じることのできる保育環境を求めて柳田を選びましたと。まあ、こういう声があるわけですから、その人数21人もおる、集団生活に支障が来た、そんなこと僕はないし、やっぱり少人数で、やっぱり丁寧に保育されるべきであります。それができない状況が今、壱岐市にあるのか。保育士さんが募集しても集まらないとか、早くて辞めてしまって、残った人が大変だとか、そういう実情はあるのかないのか、そのあたりも含めて簡潔にお願いしてできますか。
吉田市民部長。
山口議員の追加のご質問にお答えいたします。集団生活、まあ、柳田につきましては21名というぐらいの話をされました。まあ、そのため今年度は当然、僻地保育所として存続いたしております。また来年以降につきましてはどうなのかということになります。集団生活といいますのは、小規模保育の先ほど説明の中でも小規模保育につきましては、この意義というのを認めているということは、お話した通りでございます。ただ小規模保育につきましては特に0、1、2、3歳とか、いった状況でございます。3歳以上、4歳、5歳になりますとまた教育的支援も入ってくるのかなと思っております。その中でやはり一つ、少なければ、極端な話を言うといろんな行事等々が縮小されてしまう。行事自体が行われ園の中でですね、そういったところもありますよという話であります。職員に関しましては当然、今後の将来的なことも見まして、職員の数が確保が難しいという現状というのは当然、こちらとしては計画的に考えなければならない問題と考えております。特に今回、議案等の質疑も提案もしておりますけども、国の方針としましても一人当たりの見る園児の数、それにつきましては、今まで例えば、20人になったのを15人とかするような
になっておりまして、ますます保育士の数の必要性というのは返ってきている状況でございます。また、移住につきましては、確かに碧桜保育所の閉園はいたしますけども、他の、保育施設、こちらの方は、存在しておりますし、またそこにつきましては、無償図保育所に限っては確かに、現実 100% を超えておりますけれども、従来からお話しいたしております通り、壱岐市内の保育施設におきましては、まだ、その在園率が 50% だったり 60% だったりということを考えております。そういった中で、移住定住に来られた方につきましても、きちっと受け入れる体制は、確保はできているというふうに考えております。そういったこともすべて、子ども子育て会議の中で全て数字的なもの、状況的なものを提案させた中での結論だというふうに考えておりますし、それをもって市の方針ということに考えさせていただいております。私からは以上です。
山口議
員、私はその今の人口減少の中でその急にポンポンと沼津、初山、渡良を閉所して、そしてまだ預ける場所がはっきりしない人、柳田でも21年のうち残る子がいる、その子はどこへ行くのかと、保育、碧桜保育所がなくなったら、じゃあいっぱいいる無償保育園に入れるのかと、まあそういうことも含めたら、その急にこの柳田、志和田、碧桜を閉所するんではなくて、もう少し緩やかな閉所の方針に転換すべきじゃないかと。ましてや、壱岐市がこれまで進めてきた第3次壱岐総合計画には認定こども園を4つ作りますよと。しかし、1つしかできていない。それから出生数も180人、平成30年の時ね、181人だったのが、目標は185人ですよ。まあ、このぐらい高い目標だったのが、今はどういう100人を切るという状態ですから、やっぱり根本的に、やっぱり施策の、やっぱり失敗とか不十分な点を見直しながら、やっぱり今言ったように魅力ある雇用の創出と子育て環境をしっかりしながら、定住促進のための空き家対策って言ってもね、やっぱり若い人が入ろうと思ったら、やっぱり保育園とかに近いところをやっぱり選んでしまう。ちょっと結局郷の裏に集中するのかとか、まあそういうことにもなりかねないわけですから、やっぱりここはしっかり、見直していただきたいというふうに私は考えます。30日保護者の方と市長と面談をしてお話ししましたが、あくまで市は、これが方針だからやりますよというふうに説明されますが、ぜひ新市長、英断で、やっぱりちょっと待てということがね、僕は欲しかったんですが、所信表明で、まあ書かれましたけども、今一度今の議論の中から、再度検討していただけるという、そういう発言はありませんでしょうか。どうでしょうか。
篠原市長。
山口議員のご質問にお答えさせていただきます。30日お母様方と一緒に山口議員も来ていただいて、まあ、いろいろとお話をさせていただいたところでございます。で、まあ、その際にも お話したんですけども、まあ、いろいろと今まで私も知らなかった経緯等を改めて調べました。で、そして、その中で令和6年度この園児募集の際からもこの園児碧桜保育所の閉園について、伝えた状態でですね、やっているというところもありまして、逆にこれを今計画を変える、それだけの合理的な理由が見当たらないと私は思っております。もちろん、あるものがなくなるというのは人間誰でも嫌なことであります。まあ、ただそういった感情的な面と、またこれで計画的に進んでいる。そして、令和4年から令和5年にかけて、子ども会議で6回も有識者の方、そして関係者の方が 地を絞ってですね、考えた結果を尊重していきたいというふうに思っております。以上でございます。
山口議員。
まあ、地を絞られたかどうかについては、私は、賛同できません。しっかり子供第一と言われた市長が考えられた結果としては、やっぱりまずいと言わざるを得ないんですね。で、とりわけその所信表明で、入湯券を増やしたとか、それから今後、子ども医療費で現物給付にするとか、地域での交通網の整備について検討するとか、まあそういうこう、極めてこう、前向きな所信表明を私は嬉しく読んでずっと進んでいったわけですが、ただやっぱりこの保育所運営のあり方については、やっぱり先ほど言いましたように、定住促進や人口減少対策を域が一番課題として考えないかん課題の中の一番肝のところでのやっぱり子育て環境の充実から反するそういう施策を進められるという点で、見直しが求められる。そうしないと減少人口減少対策をしっかり取り組んでいる。その結果を残すことにならない。まあ、いろいろ結婚のための資金を出すとか、子供を産んだ時にいろいろものが、資金が、とかいう、そういう政策もありますが、今抜けているのはやっぱり子育て環境の充実です。ぜひ、再度、英断を持って考えていただきたい。それが、域の総合計画や、子ども子育て会議の、やっぱり方向だと。いうふうに私は強く言って次の質問に移りたいと思います。2点目、域の畜産業に対する取り組みについてであります。端的にまず聞いてお答えを聞いた上で議論したいと思います。域市の畜産業の現状と課題についてどのように考えているのか、とりわけ市長は今後のどのようなこの畜産業への取り組みを考えているのか、この2点よろしくお願いします。
松島農林水産部長。
4番、山口議員の壱岐市の畜産業に対する取り組みについて、1番目の質問、壱岐市の畜産業の現状と課題についてどのように考えているかについてお答えをいたします。まず畜産業の現状につきまして、令和4年度末と5年度末を比較いたしますと、肥育農家戸数は現状維持の13戸、肥育棟数は1409棟から1413棟と微増となっております。繁殖農家戸数は563戸から35戸減の528戸、主要棟数は6015棟から311棟減の5704棟であり、子牛販売棟数は4152棟から11棟増加し4163棟でございますが、子牛の平均価格は64万8000円から9万5000円安い55万3000円であり、畜産全体の販売高は42億円から3億8000万元の38億2000万と非常に厳しい状況でございます。また、今年度に入りまして、4月競りでは59万7000円と若干持ち直しましたが、6月競りでは55万4000円の4万3000円安という結果でございました。この子牛価格の下落は、本市に限ったことではなく、全国的な傾向であり、物価高で比較的安価な、鶏肉、豚肉などへの消費の流れが変わっており、枝肉価格が低調であること、また、ロシアによるウクライナ侵攻や、円安等の影響で配合飼料が高騰し、肥育農家等、
購買者が仕入れる子牛の価格を抑える傾向にあることが主な要因であると考えております。このような現状に対して農家の高齢化、新規就農者、後継者などの担い手の確保、労働環境改善対策、生産コスト支援や自給飼料対策、購買者誘致など課題は多くございますが、本市農業の大半を占める畜産業の支援につきましては、壱岐市農協など関係機関と連携しながら積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。次に2番目の質問であります。市長は今後どのような施策を考えているのかについてお答えをいたします。まずこれまでの取り組みを申し上げますと、国境離島法の施策である輸送コストの支援に加え、令和5年度の支援策といたしまして、国の交付金であります新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、3714万円を、物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金を活用し、2393万1000円を、また、長崎県の補助事業であります、長崎県家畜導入事業費補助金を活用し、746万円を支援しているところであり、市単独予算といたしましては、壱岐市肉用牛活性化プロジェクト推進事業としまして、1530万6千を支援しているところでございます。令和6年度投資予算におきましては、国の交付金がございませんので、長崎県の補助事業であります、長崎県家畜導入事業に758万円、市単独予算といたしまして、壱岐市肉用牛活性化プロジェクト推進事業に1590万円を予算化しているところであります。今回の6月会議におきまして、これまで国の交付金を活用し実施しておりました農業生産価格高騰対策事業と畜産経営 体質強化飼料高騰緊急対策支援事業を市単独事業として予算化をいたしております。農業生産価格高騰対策事業につきましては、2154万6千円を計上しており、畜産部門では136万円を盛り込んでおります。この事業は、農業生産資材の高騰に対して、一定額を支援するものでございます。畜産経営体質強化、飼料高騰緊急対策支援事業につきましては、2639万8千円を計上いたしております。この事業は配合飼料及び単体飼料の購入数量に対しまして1トンあたり2000円を支援するものでございます。合わせまして、畜産農家の経費負担を軽減する目的で、畜舎消毒支援事業といたしまして薬剤購入費を支援するため、64万円を計上いたしており、この3事業の財源といたしましてはふるさと応援基金を充当することとしており、今回6月補正としてご審議いただくことといたしております。加えまして、壱岐牛の知名度向上、さらなるブランド化を図ることを目的としまして、壱岐市農協等と連携いたしまして、トップセールスや購買者誘致にも積極的に取り組むことといたしております。今後はこれまでの畜産に対して実施してきた施策を継続するとともに、情勢に応じた施策を検討実施することで本市畜産業の維持発展につなげてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
山口議員、
今ルール、施策を、予算事業として言われました。そこでちょっと聞きます。この予算の中で一番重点的に壱岐の畜産業の現状を考えて今の現状を変えたいということで、まあ高齢化、新規事業者が入らない、労働不足になると、生産コストがどこに一番重点を置いた施策になっていますか。
松島農林水産部長。
はい、 山口議員の追加の質問にお答えをいたします。どの事業が一番力を入れているかというところの質問であるというふうに思っております。現在畜産業ですね、相当生産コストがかかりまして、大変な時期でございます。やっぱりですね、先ほど申し上げました今回6月補正に挙げております飼料の高騰緊急対策、この部分についてはですね、やっぱり少しでも支援をしていかなければ農家が厳しいというふうに思っておりますので、その部分が重要であるというふうに私は思っておるところでございます。以上でございます。
山口議員、
緊急の今の状況の中ですね、ぜひそういう支援は必要であります。もう一つ長期的な観点で、その高齢化が進んでいる、新規就農者が、不十分だと、こういう状況ですよね。で、域の現状は、その、小等外の 5等から9等ぐらいの買っている農家が、177戸で1161等がいると。で、そのからずっとどんどんこう、等数が増えていると、その、買っている戸数が少ないわけですね。で、最大の問題は、60代の方が139戸、1429と、70代の方が159戸、1443と、で、80代の方も牛飼いをやっていらっしゃいます。47戸と。まあ、こういうふうなことでいきますとですね、まあ、80代の方は10年持ちますかね、経営。70代の方でも10年という、そういうところに今の域の、畜産の状況が来ているわけですよね。で、この高コスト高の中で、まあ今回の、6月の位置でも、まあかなり牛をまとめて売られて、まあ廃業という方も見受けられました。のと、もっとショックだったのは、今の農協がですね、キャトルセンターをどんどんどんどん縮小してきていると。それから、繁殖研修センターを、閉じて、まあ、アパート牛舎というような書いてありますが、集約するとか、それから、キャトルブリーディングステーションも、縮小すると。まあ、こういうような状況が、聞こえてきたんですよね。だからそういう意味では、その、畜産をやってる農家も大変ですけども、その農家を支えながら経営を進める農協も大変な状況にあるんじゃないかということが心配されてきてるんですが、そのあたりの、その、壱岐市は、この農協との関係で、どのような認識で農協との関係、今後考えられるか、まあ状況をつかんで、どういうように考えて対応されるのか、そこをお聞きしたいと思います。
松島農林水産部長。
はい、山口議員の追加の質問にお答えをいたします。まず高齢化につきましてはですね、やっぱり先ほども申し上げ、おっしゃいましたけども、やっぱり相当進んでいると。やっぱりここの問題についてはですね、非常に難しい問題であるというふうに捉えておるところでございます。先ほども今言われました、70代、80代の方が、私、集計をいたしておりますが、70代以上が、ですね、全体に占める割合は、畜産農家のうちに 38% ということで高い。やっぱり10年後どうなるのかなというふうなところで心配をしておるところでございます。また、農協との関係でございます。もちろん畜産農家が減れば農協のまた売り上げも減ってくるわけで、農協の経営も厳しくなるというふうに思っております。まあ、先ほど言われました繁殖センターの、まあ、アパート牛舎化であるとか、 という都度の問題もあります。しかしながらやっぱり壱岐市の畜産はですね、やっぱりもちろん市も取り組まなければなりませんけども、やっぱり農家農協がしっかり取り組んでいただいて、それを市が支援するというところでですね、進めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
山口議員長、
農協がこれだけこう経営の転換というか集約化を進めていくということは、これまでになくですね、子牛の価格の影響とか飼料の高騰等でやっぱりその経営を転換せざるを得ないということでいくと、農家の経営も当然それに合わせて変えていかなければならないというふうなところが、やっぱりちょっと変わり目に来ていると。転換期にね、壱岐の畜産の今後のやり方もね、で一時期はキャトルセンターに子牛をどんどん集めてね、育てて牛をどんどんということが、もう今はそんなことじゃないというような状況なんですからね。で高齢化でそれも続かない、やっぱり抜本的なその計画、もう少しね専門家を入れて、農協任せ畜産業者任せじゃなくて、福祉の面、教育の面、しっかり計画を作ってるじゃないですか。やっぱり農業、この畜産の面でね、やっぱり専門家の意見入れて、しっかりとした5年後、10年後の計画を今からちょっと緊急に実案しなければ、農協任せでは畜産どんどん衰退しますよ。そんな気がします。その点でちょっと危機感を持って、この畜産の問題を考えていただきたいと思いますが、市長どうですか、そのあたりの認識は。
篠原市長。
山口議員のご質問にお答えさせていただきます。私も皆様、市民皆様のお声を聞く中で、高齢化非常に実際に感じているところでございます。で今回予算も5000万円ほど畜産で組んでおりますけども、先ほど言いましたように、本当に今大変なこの時をまずは乗り越える、まずここを守るという意味でこの緊急対策の事業を今回やっております。ただ議員おっしゃる通り、今はこれ対処策でございますので、今後この状況を変える時代に合わせたような農業に変えていく、畜産業に変えていくための改善策が必要だというふうに思っております。一方で、市役所ができること、そして農協との関係性、やはり現場は今回もたくさんいろいろ和牛の会とか行かせていただきましたけども、やはり農協と一体となった取り組みをされているというふうに改めて思いました。そういった現場の声も聞きながら、壱岐市として、支えていく、緊急的に、そして今後改善策等も取り組んでいきたいというふうに思っております。そういった中で、それが全てではないんですけども、やはり、高齢化してても、後継者ができていく、後継者対策が一番大事でありますけども、今やってる方にもう少し長くやってもらう、そういった切り口も必要なのかなというふうに思っております。そういった意味で、人材不足のところですね、JA のヘルパーだったり、マルチワーカー制度だったり、で、また、すぐ解決する問題ではありませんけども、スマート農業等も取り入れながら、時代に合った農業を模索したいというふうに考えております。以上でございます。
山口議員。
人口減少の問題でも、やっぱり定住促進をするため、子育て環境の充実で、農家の後継者を作るにも、ここも若者たちが移住して子育てできるような環境を作る。ここにも同じ子育て環境の充実、定住促進の要が共通であるわけですね。そこも、しっかり、抑えていただき、畜産については、やっぱり、当面の処置と、やっぱり5年後、10年後どうするかという計画が、今、その5年、10年後の計画がないんですよね。農家の方が、そこが見えないもんで、不安で、頑張ろうにも、なかなか元気が出ないという声を聞きますので、ぜひ、その点での、 篠原市長の、リーダーシップが求められる。農協代理じゃなくて、やっぱり農協の川崎組合と連携して、壱岐の畜産どうにかしよう、この意気込みで迫っていただくことをお願いをして、一般質問を終わります。以上です。